内田潤の飲むしかないだろう。
はい、皆さんこんばんは。内田潤の飲むしかないだろう、11月の第4週でございます。皆さんの反響がどうかわかんないんですけど、自分の中でこう三橋が2年8ヶ月ぶりにやっと武漢から日本に帰ってきて、楽しくてこう話してると時間があっという間に過ぎていくんで、ちょっと2週じゃ足りないんで2ヶ月の第4回まで持ってきてるんですけども、今日もその三橋と話しますけども、実は細かい話までしたらたくさんあるんですけど、お聞きいただけるとすいません、もう全然舌がうまく回んないんですけども、今日もよろしくお願いいたします。
内田潤の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。行こ
う。グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田潤の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
藤田潤の飲むしかないだろう。
それでは自己紹介お願いします。
武漢平田の2年8ヶ月ぶりに戻ってきました三橋和則と申します。よろしくお願いします。
あとあなた誰で、
大きい人商店の月城です。よろしくお願いします。
どこまで行ったって話、3回行ったよな今までな。
3回行きましたけど、はい、平田に入社するっていう話
なんです
けど、
まだ入社してない、
入社してない方ですよ。
してない、ここで入社するんだよね。
はい、そうですね。はい、
何年に入社したの。
いや、やっぱりですね、藤田さん、佐伯さんがいた、まあ、僕も言いましたけど、会社っていうのはやっぱり看板があったじゃないですか。
その、ああ、はいはい、大企業
ね。会社の看板、
もう世界的な看板や。
誰も
日立という、ね、看板
いう中で、でもお二人が特に藤田さんおっしゃったのは、仕事は人についてくると。うん、もう聞いてて意味わからないですよね。入社者での僕からすると、仕事は会社ですよねと。人についてくる、何がついてくるんですかと。
なる、なるなるなるなる、絶対なる、絶対なる。
うん、でその大きな日立という看板を脱ぎ捨てたお二人が、僕がたまたま出張で新鮮に行った時に、お二人がその脱ぎ捨てたお二人が今の平田の会社ですごい世界を作られてたんですね。その現場を、生産現場を見せてもらった時に、あ、初めてそのお二人が言ってたその仕事は人についてくる、会社じゃないよと、人についてくるんだよっていう言葉が、まあ今でもちょっとまあ理解できない部分もあるかもしれないですけども、なんとなくこう、あ、二人が言ったのはそういうことなんだなっていうのはかっこいいなと思いましたね。
藤田さん思うけどさ、生産現場はさ、俺と佐伯が作ってるんじゃなくて、しゅうちゃんが作ってる。
あ、もちろん、はい、
しゅうちゃんとか山が作ってくれてるから、はい、別にうちらじゃないんだけども、その人に仕事がついてくるっていうのはさ、その結局は自分がどうなのっていう世界になった時に、謙虚さと優秀さしか相手は見ないから、はい、この2つを持ってる人は一生食っていける、飯を。謙虚さと優秀さを、優秀さって何ですよ、勤勉さかな、謙虚さと勤勉さを持ってる人間は絶対一生飯食っていけると思うけど、それをみんなないからだと俺は思ってる。だから厳しく接してたのは、多分その その2つは忘れんなよっていうとこだったと思うけどね。
はい、いやもう本当に今もう感謝でしかなくて、まあ僕はあの日当たりに入った時に皆さんも忘れてしまったかもしれないですけど、やっぱりまあ看板を引きずってたそのね、社会人ね、何年かの中で古谷さんは特にまあそう、ね、脱ぎ捨ててこう今の日向に入ってっていう世界を作ってきた人だと思うんですけど、僕はその作ってもらった中に仲間に入れてもらったっていう感覚だと思うんですけど、それでもやっぱり前の会社のやっぱ看板を引きずってる部分が多分あったと思うんですよ。それはやっぱりそれじゃダメだよっていうのを当時僕はやっぱりなんでこんなことを言われなきゃいけないのかなって思うぐらい本当にもうああもうなんかやめたいなって思う時も何度もありましたけど、でもなんかこう言われて逃げるのも悔しいなって思いながら本当に今日の自分があるんですけど、
多分そのみんなに言いたかったことは、後輩たちに言いたかったことは、会社があっての自分がじゃなくて自分があっての人生なんだよっていうのは伝えたかったなっていうのがあって、でもその自分がいけてないと人生終わっちゃうんだから、会社頼みで生きてたら会社がダメになったらどうするのっていうのもあるわけで、だから早めにこうその世界をこう脱したんだけど、だから厳しく言ったのは、会社がどうのじゃないよ、組織がどうじゃないよ、あなたのポジションがどうじゃなくて、あなたは毎日どうやって生きてるんですか、それがあなたのこの後の人生を決めますよっていうのを伝えたかったら厳しくしたかなと思う。
でも、お恥ずかしながらここ、まあ、あの武漢で総経理っていうポジションを与えてもらって、まあ、一番トップっていうところでやらせてもらってる中で、以前にこう古谷さんに言われたことを、あの時言われてたのはこういうことだったのだなっていうのを、なんかこう
それがこの半年だから、さっき言ったやろ、
そうですか、
だから3つこの半年で変わったなってさっきから俺言ってるじゃん、そんなの TM レポートの文面見れば分かるわけ。ただ単にその自分の生きる道を、確固たる生きる道を主張したい人間なのか、それとも会社を生き延びさせたいので、自分はどうでもいいから良いことを吸収して生きていきたいと思っている人間かが全く分かるの。それはレポートの文面でよく分かるのよ。だからそれがいろんな人からもらうじゃん、まあ一月12通の TM レポートをもらうと、あ、この人はこう考えてんだなっていうのがすごく簡単に分かるのは、じゃあなんで藤田さん分かるのかっていうと、多分その俺以上に地獄を味わった人は一人もいないので、だから言えるのかなっていうのはあるよね。すごくその地獄を味わったのが良かったんだけど、自分の人生では。だからみんなに、後輩には地獄を味わしたくないなと思ってやってるからこそ、後輩は地獄が分かんないから勘違いしちゃうなと、ね、勘違いしちゃうから厳しく指導するけど、そこには真理がないから大体こう反論されて終わっちゃうんだけど、ミツはよくお前ギリギリで残ったな。でもミツもそうだけども、一番最初はヤモだよね。
そうですね、
あいつにはそういう時、もっと言うとザンジェもう厳しくしたし、あとお前と坂本だから日本帰ってきてもまあまあちょいちょい師匠にも厳しいこと言ったし、盛り上げにも言ってるし、でもそのまあ三浦にもまあまあ言ってるけど、あの時はそのミスとも山本も年から年中一緒にいれるから、厳しいこと言ってもフォローもできると思ったわけだから、今日厳しくできるけど今できないじゃん、そのいろんな問題で。そうするともうちょっと言ってからが大事なんだけどっていうところまでは言えなくなっちゃったね、さすがにね。 今の子たちって結構賢くて、そこまでいかなくても大体理解してくれる子もいるので、それはそれでいいかなっていうのもあるけどね。乾杯。乾杯。
ラス。ラス。
飲むしかないだろ
う。ミスこの半年で急激に変わったのは何だったの？もう急激に変わったんやけど、俺の中でね、TM レポートのやり取りの中で、実は3ヶ月前まであんまり変わってなかったんだけど、急にこの3ヶ月前でドーンと変わったのは何だったの？
変わりました、
ね。もう変わった。すごい変わった。
まあでも、まあ、正直言いますと、やっぱ。まあ、その営業的なところでの結果が残せてないっていうのはまず大事だ。やっぱ、自分の部下でいう南道街工場長含めて、やっぱりその経費削減っていうのを一生懸命頑張ってくれて、なんとか、まあ、ちょっと赤字の時もあるんですけど、それでも売り上げがない中でも黒字を作ってもらってるっていう。だから自分は本当に自分一人じゃ何もできてないし、ただなんかそのポジション与えてもらってる、今だけだなっていう、なんかその自分のこの不甲斐なさというか、なんかこう自分利益が、例えばその中でも利益出ててもそれは僕の力じゃないというか、なんかそういう自分の力のなさというか、そういうなんかその感謝の気持ちもあって、ね、は本当でも最近本当そうですね。
いや、今回の水野日本帰ってきた出張計画を聞いた時に、水野は変わったなと思ったよ。こいつはその前と違うのは、ちょっと前までは自分のために生きてたんだけども、今は平田グループのために生きてるなと思って、多分それは多分武漢というところのトップというポジションを与えられると、トップってさ逃げ道ないだろ、言い訳できないだろ、だってトップだから人に触れないよな、責任を。赤字だったら自分の責任、不良が多くても自分の責任。それをミツが感じたから変わったんだなと思ったんだけど、すごく良かったなって。俺正直言うとミツこの世界まで来れるのかなっていう不安があったけど、結果的に平田の状況がお前を導いたんだと思うけど、武漢に行ってよかったなと。ただ自分の中でよかったなんか絶対思ってないよ、だって苦しいだけだ。多分こいつあとね3年以上苦しいだけ。でも俺はもう20年ぐらい苦しかったから、平田入って。そういう意味では別に苦しいって経営者にとって普通なんだけど、ここはね今日この話をするのが結構大事なんだけど、多分一人喋りにも言わないんだけど、経営者ってこう間違っちゃうところは、自分が上の立場、自分がトップ、自分が主導権を握る俺が苦しむ必要ないよなって思う経営者が多くて、そこが間違いかなって。自分がトップ、自分が決めれる、じゃあお前で集団が動くんだったらお前苦しまなきゃダメだろっていうのが俺の価値観、うん、それに気づいた人がいるかいないかかなっていうのはあって、結構気づいてない法人組織の中の上層部もいるんだけども、うん、俺はもう密にせっかく今日話すけど、2003年に、まあもっとで言うと日立にいた頃からそうだけど、はい、2003年に平田に来たのはずっとそうだよね。自分なんかじゃ足んねえだろう、もっと優秀な人もいるし、もっといい成績も収められる人もいるだろうっていう。でも今自分がそのポジションにいるから何とかしなきゃいけないよなっていうのをもう20年近く生きてるかなっていう感じかな。でもそれに逃げちゃった人 自分はやったよ、こんだけ効果出したよ。でもあかんところはそれは俺じゃないよ、そのマイナスは俺じゃなくて違う人だよって言ってる人は多分ずっと分かんないと思う。ミスが変わったのは多分この半年で、
いや、
多分そこだと思う。
僕が変わったというか、やっぱり本当に僕感謝してるのは、まあ、工場長で残土内、彼が本当に一生懸命やってくれてるんで、やっぱり彼、自分の幸せよりも彼の幸せをなんか望む自分がこう最近になって、そう人の幸せというか、
こいつね、自分の幸せは満々だったからだから多分俺がしゅうちゃんゾーリャンをゾーリャンだよゾーリャンだよって言っていた意味は多分半年前まではこいつは理解してなかったと思う、
うん、そういうこと
なの、そうなの、多分みんな理解してない。俺は彼によって生き延びてられるし、彼は嘘もつかない、人の嫌われ役もできる、
ますね、
だから俺が一番ゾーリャンの素晴らしさを知ってるけど、みんなそれを知らずにこう接してるから、だからミツとその残党内の関係っていうのはすごく重要だと思うよ。
そういうもう足りがたい、そういう組織を、ね、まあ、最初にこう作ってもらって、彼がやっぱり頑張るから僕も頑張んなきゃいけないし、まあ、自分の喜びよりもなんかこう彼が喜んでる方が、それを見てる僕の方がそれを見ててこう幸せっていうような感覚は確かに最近なんかすごく感じる部分は自分の中でもあってですね。
俺そんなんばっかりや、うん、それは家族であり関係者であれなんだけど、はい、意外とねみんなそこ思わないんだよ。自分が幸せになりたいと思っちゃうから。
そこですよね。
いやそんな調子いいことないじゃない。みつは本当変わったな。
いやいや、
もうこの半年
教えていただいて、いやすごく我慢していただいたと思うんですけど、それでも見捨てずに、まあ、今武漢っていう拠点 の, あのトップもやらさせてもらって、そこは本当に
俺はでもね、みつね、そこはもう、まあ、ツッキーにも言うけど、俺がどんだけすごいのか自分では全然わかんないし、ただ生きてきた中でこうしなきゃいけないなっていうことしかないわけよ。そのわかる、その自分がどういう人かわかんないけど、生きてきた中での価値観で出会った人に対してどうやって接しなきゃいけないかっていうことだけで生きてるわけなんで、でもそのそれは今も変えてないよ。ただその最近の若い人には、あと昔よりももうちょっとソフトに伝えようかなぐらいで、ただその伝えるのを放棄はしてない。それは伝えるのはやめようはやってない。ただ伝え方を間違っちゃうと今の世の中難しいから、だからそうだね、
こんな僕みたいな人間がやっぱり、まあ、今変われてるかわからないですけど、やっぱりすごく昔はなんかね、なんでこんなこと言わなきゃいけないのって思ってた自分が今は本当に感謝ですよ。そういう気持ちがあるので、やっぱり
ミツはそう言ってるけど、自分の立場がそうなったから、俺が言ってた立場とお前の立場が同じポジションに来たからそう思えるの。お前がもしどっかの拠点の部長だったら今でも俺の話はわからないって言ってると思う。何あいつら偉そうなこと言って、全く意味わからない。でもあなたが逃げ道がないトップのポジションに着いた時に、ああそういうことみたいな、あいつ言ってたの、あそういうことみたいなのが、だから同じ責任と権限のポジションに着いた時点で分かり合えることもあるんだろう。でも俺はその子たちがそのポジションに着くのを待ってることはできないので、もっと早めに教えてあげなきゃいけない。 そこで反論もあるかもしれないけど、俺に対しての反論なんか全く怖がる必要ないって俺は思ってて、なんでかって言ったら、いやらしいこともしてない、ずるいこともしてない、ただあなたのためにベストなことを言ってて、その中で藤田最低、藤田嫌い、あいつ傲慢、もう全然 OK だって。俺はそんな言葉言ってないもん、うん、あなたのためにベストなことを言ってるだけだから、そこに対しての恐れは一切ない。ただそれを言ってる相手っていうのが実は日本で少なそうでも結構多いかなって、うん、だからその子たちとこう接していきたいなっていうのは最近。
ありがとうございます。
飲むしかないだろう。
今日あの水田さんとお会いしてちょっとお話しして、一番印象に残ったのが相談する人がいないと、
うん
うん、おおこれかと。
あ、いや、いやお前まだ全然いいね、俺の相談中、佐藤の相談中、人生仕事上で一番きついのは相談できる人がいなくなった時で、俺は2008年からずっと相談してないから14年ぐらいかな。日本にずっといる月は分かんないところかもしれないけど、なんで相談できる人がいないと思う？だって人間でしょ、一緒に働いてるでしょ、でもミツは言うわけでしょ、なんでだと思う？お前の中では藤田もいるし佐藤もいるし、
はいはい、
じゃあなんで三つは相談できない、できる人がいないと思う？
まあ環境でもあり。
どういう環境？
今日本人が一人での不完全の環境で、まあ、自分しか決断しなくちゃいけない、従業員幸せを守らなくちゃいけない。
いやあのね、
はい、
それも楽しいんだけど、一つ言うと会社を良くしようと思ってる人がいないんだよ、
はい、
自分の人生を良くしたいと思ってる人は全員、
あ、
でも会社を良くしようと思ってるのは多分ミスと残党内と何人かだから、会議やっても話が通じない。
社長と従業員だ
よね、そういうことね、
そういうことですよね。
だからなんで俺がトウモロコシをみんなに送るの？なんでそのラジオでいろんな話するの？これは絶対に俺の考えなんかみんなわからない、うん、でもちょっとでも近づけるんだったらその手を取るでしょ。で日本人って結構単純で、美味しいトウモロコシ食ったら藤田社長っていい人だなって思うんだけど、中国って美味しいトウモロコシからしちゃって三橋社長っていい人だなって全く思わないから、私の収入、私の能力から言ったら足りない、それだけ。中国は日本と全く違う文化が、海外はね。そんな中で三橋生きてるから、それはもう違うよね、感覚は。だから俺日本のやつらでも、じゃあ日本に帰ってきて6年か7年目、でも最初の4年はもう出張行っていろんなとこ行って海外行って、でコロナになっていよいよ海外行けなくなったんで、ラジオやったりいろんなことをしてますと。
それがすごいと思います。新しいそういう世界を作って、
いや運なんだけどな。
いやでもその運の実力のうちっていうか、やっぱりでもすごいなと思いますよ。
俺実はね、ここで言うけど、ラジオをやってた理由って、まあ流れとかいろいろあるんだけど、一つは平田グループの駐在員に、俺は死んでないよと、しかも元気だよっていうのを毎週放送できたらいいなって、声を聞いてもらえたらいいなっていうのが一番、うん、それが別に面白くない放送かもしれないし、大したことない内容でもどうでもいいのよ。ただ俺元気だから お前らと会えないけど、お前らも頑張ろうと、頑張って俺も頑張るからっちゅうのを毎週やってた感じかな。それが全て。俺がラジオやってた理由はそこかな。お前ら別に海外に行って日本に帰ってこれない、コロナがあって、でも全然忘れてないよと。俺はあなたたちのところに行けてないけど、あなたたちを思って音声を発するよっていうのがラジオの原点かなと思うよ。
本当にあの、なんていうんですか、やっぱその思いっていうか、あのなんかこう藤田さん、僕らにもやっぱこう活動的なやっぱね、藤田さんがそのまあ日本に閉じ込められてるっていう表現 変かもしれないですけど、
だからそういう日本のね、今三つ面白いのが、日本のメンバーから言えば普通に藤田さんが平田の社長でいると思うじゃん。でもその前がどんどん休みなく海外行ってるから、海外のメンバーから言うと閉じ込められてるなんだよな、はい、そうなんだよな。
そんな藤田さんがどうなっちゃうのっていう変ななんかね、
ああ不安感がある
んだ
な、あるんだな。
そこで新たなこう世界を作ってる藤田さん、まあね、ラジオとかこう YouTube とか、やっぱりやっぱね、そのすごいなと思いますよ。そこで元気をやっぱもらえるというか。
藤田さん、なんで社長やってるんですかって言うと、多分その能力とか実力とか運とかじゃなくて、多分一番社長やってる一番の理由は冷静さだと思う、
うん
うん、あのこれどうなのかな、これ分かってくれる人がいるか分からないけど、多分誰よりも冷静なんだと思う、その、はい、うん、分かる？
分かります。
で冷静な中で何をやるべきかっていうのをあんまりこう型にとらわれずにできるタイプかなっていう感じかなっていう、それだけかなっていう。社長やってるよ、あとは別にないよ。ほんと
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
京都伏見にあります FM845 からお送りしています藤田純の飲むしかないだろう、飲むしかないだろう、飲むしかないだろう。はい、そういうことで、株式会社平田のですね、武漢工場のゼネラルマネージャーの三橋さんとですね、計4回2ヶ月にわたってお送りしてきたんですけども、皆さんいかがでしたでしょうか。実はあのこのまままだまだ一緒に飲んで、楽しくもおかしくも時を過ごしたんですが、もうこの後もうねベロベロで放送できないんで、ここで終わりということにさせていただきたいと思います。それでは本日もありがとうございました。おやすみなさい。
忘れられない悲しそうな君の横顔、逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて、本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいこと言った僕に君